おはようございます。今朝は顕現主日聖餐礼拝でございます。はじめの歌411番を歌いましょう。411番。
主は聖霊とともに父なる神の栄光の持ち主。
祈りましょう。献言主日の特別の祈りは御言葉の修法にございます。祈りましょう。主なる神、あなたはあるのに
星の導きにより全ての神に御子を示されました。今は信仰によって歩む私たちがあなたの臨在をし、終わりの日に栄光の死を仰ぐことができるように導いてください。あなたと聖霊とともにただ一人の神であり、永遠に生きて治められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
聖書を朗読いたします。ご起立ください。本日の福音はマタイによる福音書2章1節から始まります。新約聖書2ページ、マタイによる福音書2章1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデは不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。これで福音の朗読を終わります。おかけいただきまして御言葉の歌は130番。 父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方に豊かにありますように。アーメン。今朝教会の暦は権限主日でございます。権限というのは隠されていたものが明らかになるという意味です。つまり救い主キリストの本質が今明らかになるのです。それは取りも直さず苦しいのを覆いこの世界への神の救いの権限である。したがってユダヤ人のみならず全ての異邦人に対する神の救いの御心が明らかになったことを言わば、教会の中で3世紀の初めの頃から守られてきたクリスマスに続く祝日がこの権限エピファニーなのです。そして教会は全ての異邦人に対する神の救いの御心が明らかになったこの日、あの東の国の3人の博士の物語を大切に読み続けてきたのです。パウロの言葉を借りるなら、この権限主日は異邦人がキリストイエスにおいて約束されたものを一緒に受け継ぎ、同じ体に属する者、同じ約束に預かる者となるという神のご計画が掲示されたのがこの権限主日なのです。思えば主がお生まれになった時、今朝の聖書が示すようにそこに異邦人がいたということ、クリスマス異邦人である東の国の3人の博士たちが深く関わっていたということは驚くべきことだと思います。主イエスはまさにユダヤ教原理主義の支配のただ中に生まれ、そしてそこに異邦人がいたのです。異邦人、それは異教徒と同義でした。そしてそれはユダヤ教原理主義からすれば軽蔑、嫌悪と同義なのです。そのただ中に主はお生まれになりました。とすれば主キリストの本質はおのずと明らかだと思います。狭い人間の心、自分が一番正しいとしか思えない人間の本質、そこから生まれる蔑みや嫌悪のただ中に主はお生まれになったのです。そのキリストの誕生に異邦人がいた。星の導きによって彼らの旅はまさに私たち自身の人生の旅と重なり合うし、彼らの救いは私たち自身の救いと深く重なり合うのです。再びパウロの言葉を借りるなら、ユダヤ人もギリシャ人も区別なく、私たちは神の救いの御業の中に信仰によって捉えられ導かれるのです。私たちの人生の旅路は長く、また苦しいものです。しかしその旅路がキリストに出会い、キリストを拝する旅であるとき、私たちの旅もまた神ご自身に導かれて進む神の救いへの旅路となるのです。そしてその行き着くところ、そこにはキリストご自身がおられるのです。つまり 永遠の命が私たちの行き着くところなんです。それにしても私はこの記事を読むたびに、この三人の博士たちのいわば心の純真さに思いが向きます。聖書にはヘロデは、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにお生まれになったとあります。先ほど主はユダヤ教原理主義の支配のただ中にお生まれになったと言いました。もう一つの言い方をすれば、主はヘロデという憲法術数、つまり力の支配のただ中にお生まれになったのです。ところが三人の博士たちは、聖書によればエルサレムに来て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星を見たので拝みに来たのですとヘロデに言うんです。ヘロデはこれを聞いて不安を抱きました。エルサレムの人々も同様であったと聖書は語ります。彼らはあまりにも純粋というか、彼らは何の政治的な思惑もなく信じるままにこう言ったのです。私は彼らの純真無垢さに驚くのです。そしてそこから思いが向くのは、それを聞いたヘロデのありようです。彼はそれを聞いて不安を抱くのです。純粋無垢な信じる心の強さ、憲法術数に力に頼って生きるヘロデの弱さのコントラストです。もしかしたらヘロデ自身が知っていたのかもしれません。自分の権力が実に弱く不安なものであるということをです。だから彼は力に頼る憲法術数に生きてきたのかもしれません。いつの時代も独裁者の本質は不安なのです。つまり信じない、信じられないのです。三人の博士たちとヘロデのこのコントラストは、信じる者の強さと信じない者の弱さのコントラストなのです。ではそれはどこから来ているのでしょうか。それは今会話を手に眠る全く無防備な幼子主イエス・キリストから来ているのです。純粋無垢な信じる心、それはこの世から見たら弱さそのものです。しかしパウロは言うのです。私は弱い時にこそ強い。またパウロはこうも言うんです。私の力は弱いところに完全に現れる。どちらも私たちもよく知るパウロの言葉です。私が申し上げたいのは、私たちの人生の旅はヘロデのようなこの世界の図式の中で、この三人の異邦人の博士たちのように生きていく旅だということなのです。純粋無垢に神の導きを信じて生きていく旅、その旅路を生きるとき、その旅路を進むとき、私たちはキリストに彼らと共に相まみえるのだということを言いたいのです。主が生まれたのは 家畜小屋でした。そこにいたものすぐに主は会話桶に眠っておられたのです。暗い家畜小屋、しかしそこは輝きに満ちていました。なぜならそこに神のご栄光が輝いていたからです。権限日のことをエピファニーと言います。これは輝き渡るというギリシャ語に由来しています。この輝き渡るというギリシャ語が示す通り、神の救いの光がイスラエルの人々だけではなく全世界に輝き渡ったことを記念する日、それが今日このエピファニーなのです。そしてもう気づきのように、それは今朝の旧約聖書の中イザヤ書の60章に予言されていたことの成就でもありました。神の救いのご計画は人の思いをはるかに超えて予告され、そして実現されていったんです。今朝イザヤは言いました。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇る、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。これはイザヤが今朝ここにはいる私たちに語りかけている言葉なのです。このイザヤの言葉以外に一体他に何が私たちにいるでしょうか。何が必要だというのでしょうか。力も富も権力も位も権謀術数に長けた知恵も能力も全く必要ないのです。なぜならまさに私たちはパウロの言うように弱い時にこそ強いのである。そこに私たちの力は完全に現れるからです。ヘロデを信じて生きていくのか、エルサレムの人々のようにヘロデを頼みとして生きていくのか、それともキリストを信じて生きていくのか、キリストを頼みとして生きていくのか。私たちはキリストを信じて生きていくのです。いや、キリストによって生きていくのです。その時先ほどのイザヤの言葉が実にこの私たち自身に出来事として起こるのです。このイザヤの言葉がこの身に成就するのです。もう一度読みます。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇る、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。イザヤ、起きよと語ります。起きて光を放てと語るのです。 もう悲しみに沈んでいなくてもいいのです。人生の旅の苦しさに生きる力を失いそうにならなくても良いのです。いや、私たちは悲しみや苦しみから立ち上がることができるのです。なぜなら、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くからです。あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れるからです。だから私たちは喜びに輝き、心は晴れやかになるとイザヤは言うのです。イザヤはそう言うように、私たちは喜びに輝き、心は晴れやかに生きていけるようになるのです。そのことが私たちに明らかとなる、そのことが私たちに知らされる日、それがこの日、この顕現主日なのです。そして今日、私たち一人一人、異邦人である私たちの耳、ここにいる私たち一人一人の耳、神の救いの出来事が成就するのです。三人の異邦人が今日愛まみえたキリストのゆえに、神の救いがこの身に起こるのです。そのキリストに今朝、私たち自身が御言葉と聖餐の霊典を通して愛まみえるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安と私たちに満たし、聖霊の力によって私たちを望みにあふれさせてくださるように。アーメン。式文4ページをお開きください。今朝は使徒信条によって信仰の告白を共にしましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿る乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に憎らい、三日目に死人の口をよみがえ、天に昇る、全能の父なる神の耳に座したまえ、かつてより垂れ名前で生きる人と死んだら人とを裁きたまえ、我らは聖霊を信ず、また聖なるキリストを教会、聖徒の交わり、罪も許し、体のよみがえ、限りなき命を信ず。アーメン。主に捧げましょう。祈りましょう。
主よ、ここに捧げる感謝と奉仕の印を祝福してください。どうかあなたの栄光のために私たちの全てを用いています。本日、主の年2021年顕現主日の礼拝を備えてくださいまして、感謝をいたします。新しい年、私たちがまたあなたへの信仰によって生きるものとなれるよう、私たちはその弱さの中に あなたの喜びを感じることができるように導いてください。新型コロナウイルス感染症の広がりは世を苦しめています。私たちが互いに愛を持って使い合うことができるように導いてください。あなたと聖霊と共にただ一人の神であり永遠に生きて治められるに主イエスキリストによって祈ります。
式文7ページサンクトゥス聖なる聖なる聖なる万軍の主主の栄光天地に満ち天にはばあささ主の御名によって来られる方をたたえ天にはばあささご起立ください。私たちの主イエス・キリストは苦しみを受ける前日パンを取り感謝しこれを裂き弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体である。私の記念のためこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。取って飲みなさい、これは罪の許しのためあなた方と多くの人々のために流す私の血における新しい契約である。私の記念のためこれを行いなさい。ご一緒に主の祈り。天にまします我らの父よ、我が子は皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたな。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したな。我らを試みに合わせず悪より救い出したな。国と力と支えとは限りなく何日のものなればな。あ、おかけください。ありぬすて世の罪を取り除く神の子羊よ憐れんでください。世の罪を取り除く神の子羊よ憐れんでください。世の罪を取り除く神の子羊よ平和をお与えください。皆さん参りです。罪のために流されたキリストの血です。私たちの主イエス・キリストの体とその尊い血とは信仰によってあなた方を強め守る永遠の命に至らせてくださいます。アーメン。どうぞ。全能の神よ、
この救いの賜物を持って新たな力を与えてくださったことを感謝します。恵みによって私たちがますます主を信じ、また互いに愛を持って仕えることができるように私たちを強めてください。あなたと聖霊とともにただ一人の神であり、永遠に生きて治められる御子、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。ご起立ください。式文10ページ。主を称えよう。
神に感謝します。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。父と子と聖霊の皆によ。アーメン。
アーメン。
おかけください。終わりの歌は小詩541番。キリストの平和のうちに、これで今朝の礼拝を終わります。ありがとうございます。